イザヤ書12章の2節に、見よ、神は私の好き、私は信頼して恐れることはないとあります。感謝いたします。これが 私たちクリスチャンのその信仰告白になるならば本当に素晴らしいと思います。見よ、神は私の救い、私は信頼して恐れることはない。感謝をいたします。素晴らしい言葉ですね。今日はそのダビデの話の続きをしたいと思います。そしてこれダビデの一番素晴らしい、まあ要するにダビデのデビューですね。第一サムエルの16章の方にはダビデはサムエルにその油注ぎを受けてさという話をしましたけれども、ダビデは父の羊を飼っていたために、その一番最初サムエルがエッサイの息子たちに会った時にはおりませんでした。そしてそのエッサイの息子たちは皆堂々とした美男子であったようですね。そしてそのいわゆる長男にサムエルが油注ぎをし、耳も麗しいし体格もいいし王にふさわしい、サムエルは人間的な目で見るならば一番上のその兄が素晴らしく見えました。しかし主はそれを止めました。そして二段三段だんだんこの兄弟たちの前に一人一人立つんですけれども、神様はそれでもない、それでもない、それは違う。そしてこの結局6人の息子たちのはどれも主の目にはかなわなかった。それで息子はこれだけなんですかとエッサイにそのサムエルは聞きました。その結果、いや一番下のその息子が一人おります。彼はまだその幼かった。それでその家族の中でもあまり重要視されていなかったらしいですね。その父の羊の番をするために野に出ていた、羊を待って番をしていたんですね。そしてその彼を呼びなさい、よくしてダビデが呼ばれてそのサムエルのところに来ました。主は言われました、彼です。そしてサムエルはダビデに油を注いで主の目にかなった、このいわゆる神様の捨てられたサウルに代わって王となる人物としてダビデが選ばれました。しかしその後この見てみますと、このいろんな2回か3回油注ぎをそれぞれ受けているんですね。ですからこの出来事はあまり周りには知らされなかった、いなかったようです。そしてそのダビデはこの人食の油を注がれました。主の霊が激しく彼にこの注がれたと聖書は書かれております。16章の方に。そして今日の話の17章に行きます。17章の方を見ますと、17章の方を見ますと、サムエル記の17章の方を見ますと、ここは有名な、第一サムエルの17章。 ここに17章の一節にこう書いてあります。ペリシテ人は戦いのために軍隊を招集した。彼らはユダのそこに集まり、そことアゼカとの間にあるエフェスダミに、ダミムはダミムに陣を引いた。したかにそうです。とにかく、この方にその陣を引きました。まあ、その、当時の、この、その戦争っていうのは非常に悠長ですね。その代表選手が現れて、そしてその選手が、代表選手が現れて、そのいわゆる一騎打ちをしよう、俺に立ち向かうその勇士はいないのかっていう感じで、そして俺に勝ったならば、あの自分たちの軍の民は全部そのお前たちの奴隷になろう、しかし俺が勝ったならばお前たちは俺たちの奴隷となるんだ。ここにこの読んできます。サウルとイスラエル人は集まってきてエラの谷に陣を敷き、ペリシテ人を迎え撃つために戦いの備えをした。ペリシテ人は向こう側の山の上に、イスラエル人はこちら側の山の上に谷を隔てて相対した。時にペリシテ人の陣営から一人の代表選手が出てきた。その名は有名なゴリアテ。ガセの生まれで、その背の高さは6フィート半。まあ、だいたい3メートル弱です。大変背の高い大ごと。そして、この、鎧を着て、そして、青銅のすね当てを着て、背中に青銅の投げ槍を持っていた。鉄、その穂先は、槍の穂先は、鉄でできていた。盾持ちは彼の前を歩いていた。大変、ロミア。いかつい、この大男。まあ、3メートルも背がある大男。そして、その、この、青銅の兜をかぶり、鎧を着て、鎧をつけて、そして、その、手には、投げ槍を持っていた。そして、この盾持ちが彼の前を歩いていた。そしてそのゴリアテは言いました。イスラエルの軍に向かって、お前らはなぜ並んで出てきたのか、俺はペリシテ人だし、お前らはサウルの奴隷ではないか、一人を選んで俺のところに起こせ、俺と勝負して勝ち、俺を撃ち殺すならば、俺たちはお前らの奴隷となる。もし、俺が勝って、そいつを殺せば、お前らは俺たちの奴隷となり、俺たちに仕えるのだ。このように威嚇をしながら、この、いわゆる、イスラエル軍に、この、の前に立ったんですね。11節を見ますとこう書いてあります。サウルとイスラエルのすべてはこのペリシテ人の言葉を聞いたとき意気消沈し非常に恐れた。もう戦う前から彼らの心には恐れがあった。恐ろしい。そして俺たちは立ち向かっても勝つことができないんだ。 絶望感がイスラエル軍の間に広がりました。聖堂の武器を持ち、鉄の穂先を持ったその槍を持ち、そして盾を前々持ってきた。当時のイスラエル軍の中にはろくに武具らしい武具を持っている者は誰もいなかった。サウルと息子のヨナタンぐらいが聖堂の剣を持って鎧を持ってきた。その他の人たちはいわゆる鉄の武具なんて もうとんでもないこと。当時ペリシテ人というのはこの海を越えてやってきた民であって、彼らは製鉄技術を持っていたらしいです。歴史の書物によるとそう書いてあります。 鉄を精錬するその技術を持っていた。ですからイスラエルの民はクワとか農具をわざわざペリシテ人のところに行って作ってもらって、お金を払って作ってもらって持ってくる、そういうそのありさまですから、武器に鉄の武器なんて持っていない。まともにその鎧を持ってたのはサウルとそのもう一人息子のヨナさん、それぐらいしかそのまともな武器を持っていない。まあ槍は聖堂のその穂先を持った槍はごく少数の人たちは持っていたらしいですけれども、ろくな武具を持っていない。そういう寄せ集めの軍隊がこの一応聖堂の武器でこのきちっとその組織立ち軍隊らしい姿になっているペリシテ人たちに、人間の目で見るならば立ち向かうことはできない。ですから彼らは恐れました。戦う前からもう敵に飲まれていた。戦えるような状態ではなかったということですよね。そういう恐れのにイスラエル人たちが震えていた頃、時ダビデはいつものように兄たちの弁当を持ってやってまいりました。だからまだこの幼かったであろうダビデにはいわゆる戦列に加わることはできなかったらしいです。一人前に扱われてなかったんですよね。お前は若すぎるから、だからダビデの言うことは全部軽んじられていた。ここにこの こう書いてあります。19節にはサウルと兄さんたち、それにイスラエルの人たちは皆エラの谷でペリシテ人と戦っているのだから、17節からですね、エッサイの息子ダビデに言った。エッサイは息子のダビデに言った、さあ兄さんたちに弁当を持ってきなさい、10個のチーズをこの千人隊長に預けて兄さんたちの安否を尋ねなさい。そして、兄さんたちは戦っているんだから武器を持って、武器じゃなく弁当を持っていきなさい。二節にダビデは翌朝早く羊を番人に預け、エスタイが命じた通りに品物を持って出かけた。彼が八重地に来ると軍勢は時の声を上げて陣地に出るところで出会った。イスラエル人とペリシテ人とはそれぞれ向かい合って陣を引いていた。ダビデはその品物を武器を守る者に預け、 陣地に走っていって兄たちの安否を尋ねた。そこにそのゴリそちょうどその時はそのゴリアテが出てきて、そのイスラエル軍を毎日のように、40日間ってありますから、毎日のように出てきてはこのイスラエル軍を威嚇して、同じ文句を繰り返して、そしてダビデはそれを聞きました。イスラエルの人たちは皆恐れて、こう震えていたかどうかしら、とにかく恐れていた。ダビデは言いました。ここに、26節にはこう書いてあります。このペリシテ人を撃って、イスラエルの組織を襲う者はどうされるのですか。この割礼を受けていないペリシテ人は何者ですか。生ける神の陣を殴るとは。一方兄はですね、このお前一体お前は何しに来たんだ、お前はこのアラノで羊の番をついたはずじゃないか。いかにダビデがこの家族の中で、エッサイの家族の中で軽んじられていたか。お前はまだ小さいから何もできないんだ、頭から決めつけられていたか。この兄の一言でよくわかります。お前の登ると悪い心はわかっている、戦いを見にやってきたのである。この割礼を受けないもの、受けていないペリシテ人は何者ですか。そこでダビデは32節に言います。ダビデはソウルに言った。あの男のために誰も蹴落としてはなりません。この将兵が行ってあのペリシテ人と戦いましょう。サウルはダビデに言った。あなたはあのペリシテ人のところに行ってあれと戦うことはできない。あなたはまだ若いし、あれは若い時からの戦士だったので、だから、要するに戦場の場数を踏んでいるから、そしてそのもう、サウルが言いたかったのは、彼はあのいわゆるゴリアテは大勇士だから、音に聞こえた大勇士だから、誰も勝つことはできないし、でもダビデはずっとあの日曜校でよく話することですけれども、羊を食べに来る、羊を襲ってくる獅子や熊に私は立ち向かいます。そのいわゆる髭を掴んで、あの羊掴んで撃ち殺してしまいます。あの割礼を受けていないペリシテ人もこれらの獣の一匹のようになるでしょう。生ける神の陣を殴ったのですから。他の兵士たちはみんなそのゴリアテが自分たちを威嚇していると取りました。しかしダビデの取り方は違いました。彼は神を殴っている、批判している、神に敵対している。他の兵士たちは自分の人間的な目で、自分がもしも出ていったら自分が殺される、そのことを恐れました。しかしダビデは信仰の目で見て、あのペリシテ人はゴリアテは神を殴っている、神を非難している、神をあのいわゆるないがしろにしている。そこにそのダビデとこのイスラエル軍の なんて言うんですか、物事の捉え方があるんですよね。ダビデは常にここに書いてこの2つのところ立場を考えるならば、ダビデは常にイスラエル軍を神の軍勢というふうに言いました。だから神様が共にいてくださるんだから恐れることはないんだということ。神も我らの味方ならば誰か我らに敵せんやという言葉がありますけれども、神様が味方であるならば、万軍の主が味方であるならば別に恐ろしがることはない。神様は彼らをやっつけてくださる。そこにダビデとサウロをはじめとしたこのイスラエル軍の心の持ち方があったわけですよね。私たちはクリスチャンです。これは人の目から見るならば取るに足りない、何の社会的力も持っていないものであるかもわからないけれども、私たちには神様がついている、私たちには神がついているとするならば、私たちはダビデのようなものの見方をするならば、目の前に立ち塞がるそのいろいろな困難な出来事、そして人間の目ではとても立ち向かうことのできないような物事が私たちの前に迫ってきたとしても、私たちは恐ることはありません。すべてのことを愛した人、愛してくださる神様、全部を良い方法に、私たち神の民のために良い方に変えてくださる神様が私たちの味方であるならば、恐ろしがる必要はないんですね。そしてさあ、こっちにこの聖書の方に行くならば、ダビデ37節、ついでダビデは言った、獅子や熊の爪から私を救ってくださった主は、あのペリシテ人の手からも私を救い出してください。ゴリアテが今まで数々のこの戦場に出た、そして打ち勝ってきたというその経験があるならば、私にも熊や獅子に打ち勝ってきた経験があります。そこまで言われたら、とうとうこのサウルも俺ざるを得ませんでした。行きなさい、主はあなたと共におられるように。そして面白いことがここに書いてあります。サウルはダビデに自分の鎧兜を着させた、頭には青銅の兜をかぶらせ身には鎧をつけさせた。でもサムエルが油そぎをした時よりはダビデは成長していたでしょう。体もちょっと大きくなっていた。しかし他の民よりも頭一つ違っていたという体格の良いそのサウルの鎧が、ちょっと伝説によりますと小柄であったと言われるそのダビデの体に合うはずがない、借り物の鎧兜、 私たちは信仰の戦いを戦うときに、その他の本から得てきたいろんなその借り物の理論で立ち向かっても勝てるはずがないと、そのように思います。その鎧の上にサウルの剣を置き、思い切って歩いてみた。慣れていなかったのであると、ここに書いてあります。それでそのダビデは、これは私の体に合いませんというわけで、いつも慣れ親しんでいた羊飼いの持つ杖と、そして石投げ石、まあ、あの川の帯をこの2つに折って、その先にこの、あの石をその入れて、そしてこうやって振り回してシャッと片方を離すらしいんですけれども、そうすると石だけが飛んでいくっていう、そういう石投げ機であったようですけれども、 その石投げ機を取り、そしてその河原に出て、あの5つの滑らかな石を運んできて、それを羊飼いの使う袋、陶石袋に入れた。石投げを手にして、あのペリシテ人に近づいた。42節、ペリシテ人は辺りを見下ろしてダビデに目を留めたとき、彼を蔑んだ。ダビデが若くて高顔の美少年だったからである。ペリシテ人はダビデに言った。俺は犬なのか、杖を持って向かってくるか。ペリシテ人は自分の神々によってダビデを呪った。さあ来い。そしてダビデは、あの彼の前に去った時、このいわゆる、48節、そのペリシテ人は立ち上がり、ダビデを迎え撃とうと近づいてきた。ダビデは素早く戦場を走って行き、ペリシテ人のに立ち向かった。ダビデは袋の中に手を差し入れ、石を取り出し、石投げ機でそれを放ち、ペリシテ人の額を撃った。石は額に食い込み、彼はうつ伏せに倒れたと、こう書いてあります。エペソ人への手紙の6章というところに、武について書かれてあります。有名なその信仰の部分について書かれてありますけれども、11節には、悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけなさいとあります。私たちの活動は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界にの支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。ですから邪悪な日に対して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。ではしっかりと立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。これらのものの上に信仰の大盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ矢を皆消すことができます。救いの兜をかぶり、また御霊の与える罪である神の言葉を受け取りなさい。すべての祈りと願いを用いて どんな時も御霊によって祈りなさい。まあずっと通じていますけれども、ダビデが サウロ、武具を全部その返して使い慣れた自分の道具を用いてゴリアテに対抗させました。私たちも信仰の戦いを戦うとき、神の御言葉を日頃から慣れ親しんでいなければ私たちはまともに戦うことはできません。ダビデは羊を飼いながら、そしてこの杖で、またはこのいわゆるこの投石器で、日頃からもう使い慣れ親しんだ武具を持って、強大なこのいわゆるこの聖堂の鎧兜へ身を固めた3メートル余りあるその大男に立ち向かいました。そしてこの5つの石のうちの1つを用いてゴリアテを打ち負かしました。この5つの石というのは少々いろいろな説がありまして、山室文平さんのこのいわゆる平民の福音という本を見ますと、信仰のためにある信仰、希望、愛ですか、喜び、平安、その筒を取ってその中の一つ、信仰によってこのゴリアテの額を打ち抜いてゴリアテを倒した、平民の福音の中にはそのように書かれてありましたけれども、まさに私たちも信仰によっていなければ、この巨大なゴリアテのような巨大なこの世の敵に対して私たちが戦うことはできない。私たちはこのように思います。とにかくダビデはたった瓦に落ちていた石を持って当時で一番その優秀であるっていうそのペリシテ人のいわゆるこの技術を持って作った鎧兜に立ち向かいました。そして見事に的確にその額を打ち抜いたというんです。そして最後にゴリアテにとどめを刺したのは、実は彼自身が持っていた剣であるのをその抜いて、そして彼にとどめを刺したとここに書かれてあります。でダビデは走っていって、51節ですね、ダビデは走っていってこのペリシテ人の上にまたがり、彼の剣を奪って鞘から抜き、とどめを刺して首をはねた。ペリシテ人たちは彼らの勇士は死んだのを見て逃げた。ここにあります。ダビデは大勝利を取りました。彼は信仰によってこのゴリアテに立ち向かいました。そしてその信仰によって彼の額を打ち抜き、そして彼の剣を奪って彼にとどめを刺しました。私たちにもそのように武具が与えられております。今読みましたね、エペソ人への6章、信仰の武具を私たちは身につけているならば私たちは恐れることがありません。このような武具が私たちに与えられます。しかしよく言われた多くのクリスチャンたちはこの信仰の武具をあまり有効的には使っていないようです。でも 私たちはもう一度このエペソ人への手紙6章のこのところを読んで、そしてこのところに書かれてあるようにパウロは繰り返し言ってますね。御様の与えてくださるこの御言葉を持って私たちが立ち向かうならば、そしてここにあのレペソ人への6章の方には祈りなさいと書かれてあります。私たちはこのように祈ることも大切な一つの言葉あることであります。すべての祈りと願いを用いてどんな時にも御霊によって祈りなさい、ここに書いてあります。18節読みましたけれども、そのために絶えず目を覚ましていなさい。すべての生徒のために忍耐の限りを尽くしてまた祈りなさい。この祈りを繰り返しています。私たちは本当に胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履き、そして信仰の大盾を取って、その救いの兜をかぶり、御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさいとあります。御言葉に親しんでまいりたいと思います。そうするならば、ほっ、ダビデはすごいな。確かにダビデはすごいです。でも私たちもダビデのように戦うことができる、信仰の戦いを戦い抜くことができる。感謝をいたします。ここにあのいわゆる若いダビデが熟練の戦士であったゴリアテをたった一つの小石を取って立ち向かって打ち勝ったというところを今日は読みました。感謝です。私たちもそのようでありたいですね。弱いクリスチャンです。何度とは言わないで、私はクリスチャンです。大胆にそのいわゆる証をしていくことができる、そのようなものになりたいものでございます。感謝をいたします。信仰の戦いをあり戦いにいて永遠の命を獲得しなさいと聖書にございます。ありがとうございます。終わります。